我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。
こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は作家小原武史さんです。1968年京都府出身、カメラマンとして独立後、放浪期間を経て沖縄に移住されます。その後、沖縄に語り継がれる怪談や民話、伝承の収集などをフィールドワークに、フリーライターとしても活動。2011年には琉球にまつわる怪談実話を集めた琉球怪談で作家デビューを果たします。以降も沖縄の怖い話、琉球奇譚、沖縄妖怪大図鑑など沖縄の怪異に関する書籍を多数執筆されています。そんな小原さんとの対談をお聞きいただくのですが、実は2021年にも小原さんね、登場していただいて、今回2回目なんですけれども、まあ、今回昨年出されました琉球怪談デラックスという本から、まあ、おすすめのお話、聞かせてもらったのと、琉球妖怪について、琉球妖怪、まあ、沖縄の妖怪についてね、ちょっと間違った情報とかがあるので、それを、ちゃんと正していただいたというのとですね、あとは奄美群島、奄美の妖怪についてもちょっとお話を伺いました。たっぷり聞かせてもらいましたのでね、ぜひとも番組をお聞きの方はハッシュタグ興味津々、ハッシュタグ興味の今日は恐怖の今日、興味津々で感想などどしどし皆さんは投稿してください。それではお聞きください、どうぞ。さあ、本日は作家、小原武史さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね、小原さんは。
そうですね、なんかね、はい、1年ぶりぐらいじゃないですかね。
そうですね、だいたい会うのはあっちですね、観光鳥の鳴く夜って言って、沖縄で、あれラジオですかね、
ラジオ、
ラジオと YouTube の番組、
はい、
で一緒に出させてもらったりとかしてたんですけれども、
はい、
この興味津々も実は2021年ですね、一回出ていただいてまして。
あ、3年前。
あの時僕印象的だったのが、ユタがいい人とは限らない話、めっちゃ怖かった。
うん、はいはいはいはい。よく覚えてますね、2年前
の。めっちゃ、聞き直したんですよ。
すごいね。
どんな話したかなと思って。あ、そうや、あれ怖かったなと思って、ユタ、しかも能力があるがゆえに悪い、人もいますよっていう話がすげえ怖かったなっていう。
そういう人いますからね。
ねえ、その話
も。普段限らないですけどね。
まあまあ人間そうですよね。やっぱりこの人を欺く能力っていうのは特殊能力ですから。
そうですね。
ああ、それゆえにお金は儲けたりもできますしね。まあそれはユタにも限らないということでしょうけれども。はい。あるですよね。だから、去年、一昨年かな、ご病気されて、
はいはいはい、
大変でしたよね。
入院したりね、してました。
はい、今は大丈夫なんですか？
今は、うん、だいぶ回復して、
はいはい、
まあ、リハビリというかね、
うんうん、
歩くようにしてます。ちょっと2ヶ月近く入院したんで、筋肉が落ちて、
あ、
もうちょっと手が痺れがあるんで、ボールをこう握るとか。
はい、握力の、はいはいはい。はい、あ、でも、外へはもう出れるようになってるってことですね。
出てます
と。あ、本当ですか。
今日は、はい、歩くようにしてます。
あ、よかったよかった。でも大丈夫かなと思って。
はい。
まあまあ、その辺のね、まあ、いろいろ小原さんも、ここ数年でいろいろあったと思うので、なんか、この、まあ、病気もされたり、しつつ、この数年でなんか、体験だったりとか、エピソードとかってあったりしますか？ここ最近の。
ここ最近ですか？
はい。
多分知ってる方も多いと思うんですけど、うんうん、玉平島っていうところで、
はい。
まあ、島なんですよ。
はい。
で、そこ渡るんですけど、道路でね。
うん。
で、道路から渡ると、まあ、島一周道路があって、
はいはい。
左右に分かれるんですよ、道が。
ほうほうほうほう。
そこでね、2年間で5人ぐらい死んでるんですよ。
え、2年間で5人死んでる。
要するに、100キロ以上で突っ込んで、その T 字路のところにた、はい、ぶつかるんですよ。
はあ、ははあ、それがここ、2年で5回も5人死んで、亡くなってる。
もうね、車が炎上したり大破したり。
え？
ちょっとおかしいでしょ。橋はね、もう2年以上前からあるんですよ。
はいはい。
ここ2年で急にそういう事故が多発し始めて。
この2年で。
はい。玉比嘉島です。
玉比嘉島。
玉比嘉事故で検索したら、多分いっぱい出てきますよ。
玉比嘉事故。はいはいはい。なんでこの2年、それまでは事故なかったんですか、あんまり。
なかったんですけどね。
え？なんかあるんですか、その、まあ、沖縄だったら、歌聞き壊したりとか、お墓掘り起こしたりとかなんかあるじゃないですか。
それが、だから今、調べてるんですけど、
はい。
この前、4件目の事故があった時に、
うん、
沖縄の新聞社がこぞってね、
はい。
ファクトチェックというのをして、呪いとかはないから、
はい、
これは単なる事故ですって、言ったのに、
うん、
ついこの間ですよ、5件目が起きて。
あ、ついこの間、はあ、
はい。でね、僕ちょっと聞いた話なんですけど、
うん、
ユタさんとかお坊さんとかが一回お祓いしたんですよ。
ほうほう。
でも、また事故が起こってしまって。
え？
というのがね、なかなかちょっと僕は衝撃でね。
なかなかないですよね。その、本土というか、こちらでもそういう、そこまで何回も事故起きる場所ってなかなかないし。
そうなんですよ。だから、いろいろ調べている途中なんですけど。
はい。
なかなかちょっと怖い。
怖いな。
うん。
なんなんやろう。
ね、事故の詳細はまあ、検索してもらったら全部出てくると思うんですよ。
はあ、沖縄ではもう有名なんですか、はい、またあそこ事故だなっていうのは。
そうそうそう。
これは、やっぱもう小原さんしかね、この別角度から原因を調べることができる人はなかなかいないと思うんで、あ、それ関係あるかもみたいなね、見つかったら。怖いですね。
なんかその、例えば、歌き壊したとか、色壊したとか。
うん。
という理由があっても、まあ合理的に説明はできないわけですから。う
ん、まあもちろんね、はい。
ただね、やっぱりなんかその背景になんかそういうものがあるんではないかとみんな想像してしまうじゃないですか。
うん、そうっすよね。また沖縄やしな、
はい、1キロぐらいの、まあ橋なんですよ。
はい。
で、こう山なりになってるから、
うん、
島に着くときは下りです
よね。下りになると。はい。
そのせいもあんのかなと。
で、島に着いた時に T 字路になるわけですね。
そうそうそう。
で、そこで正面衝突しちゃうというか。
そうなんですよ。で、まあ事故が多かったから、もう反射板とか、
はいはい。
すごい警察が設置してるんですよね、今。
ほうほうほう。
なのに、また起きたというね。
なんなんやろうな。
わからないですか。
現在進行形っていうのがすごいな。なんでしょうね。もう、ちょっと、わからんけど、なんかあるもんな。沖縄ってなんか理由が。
あるんでしょうね。
ああ。なるほど。これが、ちょっと最近、ちょっと注目してるものですね。
そうですね。
なるほどです。去年はですね、琉球怪談デラックス、あの漫画本ですかね。
あ、半分漫画で。
半分漫画で半分本ってことか。を、執筆されます。この琉球怪談デラックスというか、このシリーズって、あれですよね、はい、1巻から3巻まで出てるんでしたっけ？
琉球怪談っていうのが2011年に出て、
はい。
で、その後に夏橋を渡ってというのがあって、
それはあれ、小原さんの単著ですよね、その文章の。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
あ、琉球怪談っていうのは、漫画家のね、太田元之さんと、
うん。
最初に、3冊が小学館から出まして。
はいはいはい。
で、今回ちょっと版元を変えて、沖縄の防弾育に戻ってきたみたいな。
あ、そういうことか。漫画版の琉球怪談は1巻から3巻まで小学館で出てたと。太田元之さん。
はい、そうですね。
で、今回琉球怪談デラックスとして、漫画あり、文章ありで、
はい、
防弾育さんから出たってことですね。
そういうことです。
なるほどなるほどなるほど。はい、琉球怪談、もともと出されたと本から、厳選されて、てるっていうことなんですか、それとも新作もあるってことですかね。
あ、新作もありますし、ほうほう、話は全部新作なんですけど、
うんうん、
漫画の方は見開きで 2ページになるようになってて、
ほ
うん、だからショートショートみたいな感覚で読めるので、
あ、え、見開きでもうそれが1話ってことですか？
そうそう、漫画ね。
あ、すごいな。へえ。
だから、太田くんがすごい、
うんうん、
なんか、頭のいい方なんで、
はいはい。
エッセンスを詰め込んで、
うん、
ちょっと読むと不思議な感覚になるみたいな感じで、
ほうほう、
次々読みますよ。
へえ。
がわーって連続で入ってるので。
はいはいはい。この中でお気に入りというか、おすすめのお話とかありますか？
一つね、ちょっと変な話というか、
うん、
変わった話を書いたんですけど、
はい。
フッケーラの悪魔っていう話を僕は、まあ、本文の方で書かせてもらったんですけどね。うん、はい、書き下ろしで。
フッケーラの悪魔。はい。
これフッケーラってゴミ捨て場っていう方言なんですけど、
はい。
ある北部の集落でゴミ捨て場になってる場所、
うんうん、
で、いろんなことが起こると。
うん、
そこに下半身のない日本兵が穴から出てきたりとか、槍の刺さった牛が霧の中に現れたとか、
ほう、
なんかいろんな話があって、
はい、
で結局そこは壊されて、
うん、
コミュニティセンターって田舎によくあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
公民館みたいな。
はいはい。
まあ、立つんですけど、
うん、
これは、僕、まあ、取材するときに、あるおばちゃんがね、野菜売ってるおばちゃんがいたんですけど、
うん、
ここはね、いろんな話があるのよって言って話聞かせてくれたんですよ。それを、まあ、書いたんですよ。
うんうん、
で、この話を、うん、僕、桜坂市民大学っていうところで、沖縄のちょっと妖怪とか民族的なことを教えてるんですけど。
はい、あれ気になんねんな。あれ、ジャンの授業受けたいんですけどね。
ありがとうございます。
桜坂。
でそこでね、はい、そこで話したら、
はい、
一人の受講生の方がちょっと体調を悪くされて、で、部屋の電気が消えるということが起こって、
その話を聞いて、家帰ったら電気が消えたってことですか？
いやいや、違います。その教室で。
教室の電気消えたんだ。
と、これ、もしかして、この話したんがまずかったんかなと思って、
はいはい。
なんですよ。
はいはいはい。
そしたら、谷志くんも知ってる、
うん、
俳優の神崎さん？
あ、神崎秀俊さん、はい。
もう、
彼が
大阪の白芸ってとこでイベントやったんですよ。
あ、なんか神崎さんの名前ありました、白芸に。はい。
うんうん。で、そのイベントの時に、このフッケーラーの悪魔の話を、
うん、
まあ、朗読してくれたんですけど、
はい。
その時に、館内のブレーカーが落ちて。
やばふっけな悪魔。
そう。だこの話、ちょっと、あんまりね、しない方がいい。この電源切れたら嫌ですけど、
ね。いや、この番組もね、ちょいちょいなんかありますからね。
ああ。
看護鳥の泣く夜みたいな感じで。あ、はい、この話してる時だけ、ズームが止まるとかね、いろいろありますから。
なんかそういうことがあったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
これ、まあ、その話持ってますので。
ああ、これ楽し、これはちょっと読みたいな話聞いたら電気止まるから。
今聞かれへんけど。それはないとは思うけど。わからん。何が起きるかね。
から、もともと琉球怪談にも載ってたんですか？
あ、これはね、書き下ろしで聞いた話。
書き下ろしなんですね。
はい。
デラックスの方に、で、初めて乗ってるってことなんですね。
そうです、そうです。
これはちょっと気になるな、フッケーラの悪魔。これはちょっとぜひ皆さんもね、琉球怪談デラックス、これをボーダーインクさんからぜひ買っていただきたいなと思いますけれども。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近の X で、小原さんのちょっと見てたらですね、ハッシュタグ、琉球妖怪って言ってなんか、
はいはいはいはい。
つぶやいてますよね。
ちょっと止まっちゃったけど、
はい。
なんかね、琉球の妖怪ってやっぱり本土のものと違うのもあるし、
うん、
どっか関係のあるものもあるんですけど、
はいはいはい。
結構間違って解釈されてる方が多くて、
ほうほう。
例えばキジムナっているじゃないですか。
はい、キジムナ。
大木に住む木の精と呼ばれてるね、
はい、
赤い子供みたいな妖怪なんですけど、
うん、
あれが、キジムナーっていう名前を、
うん、
実はムジナから来てるんじゃないかと。
確かに、キムジナーかな、キジムナーかなって一瞬よく最初の頃迷ってたんですけど、
はい、
ムジナー、キジムナーですもんね。
キジムナーなんです。
う
ん、
はいはい。
実は語色があって、過去に。うん、
はい。
これおそらく水木しげる先生も、
うん、
小学生向けのなんか、連載だったと思うんですけど、うん、
はい。
ここでキジムナのことをキムジナーっていう誤植があるんですよ。
それこそキムジナーって誤植しちゃったんだ。はいはい。
はい、で、それを根拠に、うん、キジムナはムジナと関係があると言い続けてる方がいらっしゃって。
言い続けてんだ。
これ完全な誤植なんですよ。
はい、はい。
キムナーっていうのは方言で、うん、あの、キジはキノという。
キノ、
はい。ムナーっていうのはムンというですね。
ムン。
モノ。
あ、モノをムン。っていう
形の定まらない、なんかもやもやした神様とか、
はいはい。
言うと全体のものをムンって言うんですよ。
あの、マジムンのムンとかもそうですか？
あ、はいはいはい。そういう意味があるのに、うん、なんでムジナが入ってくるのかなと。
で、ムジナはだって言ったら穴熊とかそういうね、類ですよね。はい。
だから、そういうところをちょっと直したいというか、
うんうん、
あの、おせっかいにしてこう、言いたいわけですよ。
なるほどね。あの、皆さん勘違いされてますよ。本当はこうですよ。あの、ちょいちょい訂正していくっていうハッシュタグなんですね、これは。
だからそういう意味で、ちょっと琉球妖怪っていうハッシュタグつけて、やりたいなと、
うんうん。ほうほうほう。
将来的にはね、なんかね、あの、パスポートみたいなの作りたいんですよ。
え、
カッパのところ、あの、東北に、
はい。
カッパ捕獲許可証みたいなのを発行してる場所が
ありますね。遠野やったかな。はい。ありますね。
うん。あんなんをね、なんか沖縄で展開したいなと思ってるんですけど。
どういうこと、
まあ、所詮、個人が言ってることですから、どっかのね、市町村が入ってくださったら嬉しいんですけど。
はい、キジムナを捕獲できる、その免許証みたいなのを作りたいってことですか？
そうそう。キジムナが見えるとかね。キジムナの友達になれる許可証とかね。
それ、あの、面白いけど、
うん、
その自治体なりが乗ってくれるかどうかですよね。
そう。だからそこにかかってるんですよ。
まあね、沖縄の人はね、やっぱり幽霊とか妖怪とか、まあね、ユタとか大好きやから、
ね、
なんか理解のある人はいそうな気はしますけどね。
ただこっちの方ってやっぱりその、例えば鳥取の水木ロードの関係者の方が、
うん、はい。
いっぱいいる妖怪を本気で信じてるかといえば、
うん、うん。
多分半々と思うんですね。
そうです
ね。キャラクターとして信じてる方もいるんですけど、
はいはいはいはい。
沖縄は多分ね、90% ぐらいの方が、実際にいると思ってるから、うん、ちょっと厄介なんですよ。
厄介なんだ。あ、なるほどね。言ったら、境港だと、まあ、水木先生の、が具現化した妖怪だから、
そう
ちょっとファンタジーというか、
うん、
なんかメルヘンな感じだけど、沖縄はちょっとガチやからっていう。
そうなんです、そうなんですよ。だから、触ると、
うん、
それに触れると、たたられると。
あ、そうそう。
いうのがまだ実際みんな信じてるから。
で、多分信じてるからゆえ、ほんまにそうなりますもんね、なんか。
そうなんですよ、なんかね。どこが問題かなっていう思ってますけど。
キジムナも可愛いね。イラストで描いたら可愛いかもしれないけど、ちょっと、普通に怖いキジムナとかいますもんね。
絶対凶悪なんですよ。脳も取るけど、
うん、
子供殺して目玉くり抜いたりするから。
いや、もうええげつなすぎるな、それは。
そうなんですよ。だから、本当は怖いキジムナーっていうね、本が2冊ぐらい書きなっちゃうから。
本当は怖い。グリムドアみたいな感じですよね。
そうそう、本当に怖いんですよね。
ああ。それを今。
まあ、やりたいなと思いますけど。
でも沖縄の妖怪って、まあ、ポピュラーなのがキジムナ、あと、何がありますかね。
だからみんな知らないじゃないですか。
そう、意外と知らないんだよな。
キジムナはすごい有名なんですけどね。
うん。
で、あとは、例えば、ヒチマジムンっていうのがすごい有名だったんですけど。
キチマジムン。
ヒ。あ、ヒプヘホーですね。
はいはい。
ヒチマジムン。
ヒチマジムン。
7。
あ、7っていう意味か。
はいはい。これはどういうものかというと、まあ人さらいですね。
怖いな。
人をさらうんですよ。
はい。
で、20里、30里離れたところまで飛ばしたりとか、沖縄でもそういう話があって、
はい。
で、さらわれると洞窟の中に、洞窟の奥を向きながら正座させられるんですよ。
あれ？はいはいはい。
で、後ろからね、なんか、人が来て、おにぎりをくれるんですね。
おにぎり？はい。
山ほど。
え？ほう。
それを食べちゃうと死ぬんですよ。
どんな話や。 どういうこと？
ちょっとおにぎりは、はい、おにぎりじゃないんですよ。赤土を握ったものなんですよ。
お
で、七分でマジムにさらわれた人は、はい、それを美味しい美味しいってパクパク食べるんですね。
はいはいはい。
気がついたら死んでるんですよ。発見された時は洞窟の中で、うん、口に赤土を詰められた状態窒息死する。
うわ、最悪や。
で実際ね、取材してると、
はい、
うちのおばあちゃん、ひいひいひいおばあちゃんぐらいが、
うん、
これで死んだって人がいたりとか。
エシチマジムでによって、さらわれて死んだ人がいるってことですか？
そうそう。で、口に赤土をいっぱい詰められて、
なんなんほんま。
お膝元にはこう、握られた赤土が山のように詰まれてた。
ああ、おにぎりだ。
だから、そういう話が実際あるんですよ。
ちょっと、本当実際あったら、ダメなんです。怖いんですよ。
そうですよね。ファンタジーじゃなくなる
んですよ。ファンタジーじゃなくなるんですよ、沖縄。
殺人の話になるし。
いや、そうやね。実際あると、そのね、可愛くならないんだよな。途中まであれですね。中西平易に似てますね。
あ、中西平易も、だから要するに七魔神の。
あ、一種？
一種なんですよ。
あ、なるほど。
ええ。
さらわれて、気づいた洞窟いるとこまで一緒ですよね。
そうそうそう、一緒です、一緒です。
うん、うん、うん。
だから沖縄の、本当に、うん、まあ、もっと言うと奄美から、石垣までこの話あるんですよ。
奄美にもあるんだ。
あります、あります。昔は琉球港といって、琉球王朝が収めてた時代ありますから、
うん。そうか、琉球、沖縄県、鹿児島県で分かれてくる奄美の方も琉球国になるわけですね。
そうですね。
うん、うん、うん。
なので、まあ、その当時の名残というか、ユタっていうのもまだ奄美にいらっしゃいますしね。
ね、そうそうそう、奄美にもいるよなと思って。うん、うん、うん。
だから、まあその範囲、広い範囲で七魔神っているんですけど、
うん。
だからこの退治の方法があって、
あ、退治できるんですか？
うん。お前、七魔神だから7だろって。
うん。
ワンネ8度って、私は8だよって言って、7大きい数字を言うと、七魔神は消えるという。
お前7だろ。私は8だよって言ったら消えるんです
か。そうそうそう。
不思議やな。
西島ジムに襲われそうになったら、ワンネ8度、ワンネ8度って、私は8度って、言いまくると助かるという。
7だから8で勝てる。なんか、ね、口先女あったらポマード、ポマード言うじゃないけど。
そうそう、そんな感じですね。
そんなんで勝てるんやっていう。
そう。あとね、もしそこが原っぱだったら、
はい。
地面に根の張った木か草を思い切り掴むと飛ばされん。うん、
ああ。
根があるものにしがみつくと助かるとかね。
しがみついてたら大丈夫なんだ。飛ばされるんですね。
飛ばされるんですよ。
飛ばされるんだ。
で、飛ばされて、本当に山の上の廃墟みたいなお墓、
うん、はい。
古い古墓の中に飛ばされてる。洞窟とかね。
ああ、風葬バカみたいなとことか。
そうそうそう。
風葬、風葬の洞窟とか。
ねえ。
あれだから、上里博さんって、宮古島出身のミュージシャンいるんですけど、はいはいはい、上里さんの、お知り合いの方が、なんかとある祭りで、なんか真っ白の人間を見て、その先輩がそれを追いかけていったら行方不明になって、で気づいたら、近くの風葬の墓、遺跡に飛ばされてたんですよ。
うんうん、
これも七魔神に近い話ですね。
そうですね。近いと思いますね。
ほうほう。
似たようなおかがいっぱいいるんですよ。名前の違うね。
はいはい。この七っていうこの七はなんで七魔神なんですか？なんか関係、意味あるんですか？
わからないです、
ね。あ、わからないんだ。で、わからないんだ。
ただね、方言で七っていうのと、
うん、
例えばこれ、鹿児島から奄美にいる妖怪で、七毛霊っていう時にいるんですよ。
七毛霊、はい。
これは何かというと、海で溺死した人。
おうおう、あ、はいはいはい。
これは七とか言うんですけど、四季とか。これは、多分四季という言葉がなまった、ね。
四季、ああ。
日本語でも今あるじゃない、四季が近いとかの四。
その四季。
はい。
ああ。
で、それが沖縄までをもう降りてきて、七になったんじゃないかという。
ああ、なるほどな。
はい。憶測を立ててるんですけど。
亡霊っていうのは幽霊から来てる。
亡霊は亡霊です、ね。
あ、亡霊から来てるのか。なるほど、なるほど。
ははモーレって言いますね。
あ、ほんで七モーレ。そうか。七と四季が近いからか。
そうそう。
面白いな。
あそこね、ちょっと外れますけど、うん、七モーレって、すごい ET みたいなんですよ。
え、ET みたいな
骸骨なんですね。
はい。
ムックをかぶった骸骨なんですけど、
はい。
骸骨の指先が光るんです。
ET や。
書いてあるんですよ、ちゃんと。文献にね。どうしてもこれ ET しか使わないんだけど。
ET やな。
お、昔のホラー映画であったみたいなね。
どっちの方が早いんやろうな。七モーレの方が早いんかな。
七モーレ、
七モーレの方が早いんか。スピルバーグが七モーレ見て。
そう、まあ、真似したんですよ、あれはね。
なんでや
ろ。脚本家の方に。なんでやねん。
ああ、面白いな。なるほどな。
そんないろんな妖怪がいるんですね。は
い、
ここね、
いろんな妖怪いますね。うん、ほうほう。
それをちょっと知ってもらいたいなっていうので、
うんうん、
ああいうハッシュタグつけて、
なるほどな、
つぶやいてますけど、
はいはい、七モーレ、キジムナ、まあ、他にもね聞きたいところではあるんですけれども、奄美の、
うん、
奄美郡何だったか海キジマだったかなっていう、なんかいろんな人が書いてる本の中に小原さんの、はいはい、お話もあって、奄美の妖怪の話みたいなのが書いてたと思うんですけど。
はい。
カンテメか。
あ、はいはいはい。カンテメ節ですね。
そう、カンテメ節の話すげえ興味深かったんですか。あ、なんかちょっと、ざっくりと教えてもらっていいですか。
ね、あれはその、要するに奄美の大島、うん。
はい。
のところで、その、まあ、昔ね、奴隷制があったんですよね。
そう、それもちょっと衝撃。はい。
そう、もう、本当に駒使いみたいなね。
うん。
ランクがあって、で、金持ちがそういう支配する社会だったから。
それは琉球国が支配する前ですか？
いや、支配してる時もあったと。支配
してる時で、うん、まあ、奄美の方では、その独自の、なんか、そういう制度があったってことですね。
そうですね。
うん。
それで売られた女の人が、
うん。
まあ、カンテメという名前、カンツメとも言いますけどね。
はいはい。
いらっしゃって、
うん。
まあ、とりあえずもう、暴行を受けたりとか、ひどかったんですよ。
はいはい。
で、ある時その、彼女のいる集落に、
うん、
まあ、ちょっとかっこいい三神匹の男性が来るわけですよ。
はいはい。
で、その三神匹の男性と恋仲になってしまって、
うん、
監督にはすごい歌がうまい。
うん、
男性は三神がうまい。
うん。
二人で歌ってるうちに、まあ、恋仲になったんでしょうね。
はいはいはい。
で、一回この男性は、このカンテメを連れて逃げるんですよ。
ああ、だから、あれですね、駆け落ちですね。
そうそうそうそう。はいはい、ところが、まあ、金持ちの男性はやっぱり財力あるから、いろいろ人雇ってみんな追いかけて、カンテメを連れ戻すんですね。
はいはい。
連れ戻した時に、これがまた、すごい拷問の末、殺されちゃうんですよ。
うん、うん。
本当の伝わってる話で言うと、こう、拷問されて、
うん、
熱い鉄を下腹部にこう突っ込まれて、
みたいな。
すごい殺され方するんですよ。
はいはい。
そこからですね、この、うん、まあ、カンテメ死んじゃうんですけど、はい、この金持ちは隠すんですね、それをね。
うん、
で、カンテメの数少ない、家族の人が、カンテメの死体を取りに来るんですけど、
うん、
そう見られたら、もう拷問したってすぐ分かるじゃないですか、そんだけやられてから。
ああ、はい。遺体をね、見たら、はい。
そう。親戚の人はその死体を、うん、まあ、引き取るんですけども、見たら、うん、もう、とりあえずひどいありさまで拷問されたのはすごい分かったから、
はい。
呪いかけるんですよ。
うん、うん。
呪いの方法は、竹って、向きがあるんですか。林に書いてある竹ね。
はいはい、竹、はい。
こう、どんどんどんどん上に向かって伸びていくでしょ？
はいはい。
あれを途中で切って逆さにするんですよ。
おう。
地面に突っ込んで、
はい。
カンテメの恨みを晴らすって言ってみんなでこう、
突き刺す。
呪いの儀式をして、
ほう。
それでこの大金持ちの家系は一気に廃れてみんな死んでしまった。
お
う。そういう話なんです。
すげえ。
ちょっと、すごいですよ、この話は。
滅ぼしたんだ。
で、今もお墓も残ってますし、
実際にいるんですよね。
いらっしゃるんです。みんないらっしゃるんです。
滅びた豪族っていうのかな。 も実際にいたっていうことですもんね。
そうですね。屋敷跡とかあるんですよ。
滅びたから子孫は残ってないってことになるのかな。はい。
ですよね。そういうことになるのかな。
はあはあ、実際あった話としてあると。
そうですね。
で、これ怖いのがあれですよね。なんかその、寒手目武士みたいなのが。
はい、残ってます。
残ってるんですね、この、お話の歌が、
うん。はい。で、これいろんな話が、まあ、離島の話でそうなんですけど、寒手目とか、今女っていう名前でも呼ばれてる。
今女、はい。
はい。で、それぞれに歌があるんですよ。
うん。
その歌を、だから、要するに、昼間に演奏しても、夜演奏しても、
はい。
もう、出てくるから。
出てくる？
その歌を言うと、寒手目が出てくるわけです。
寒手目は、何百年も前の話ですよね。
そう、今も。
もう、今も出てくる。
だから、信じてる人がいるというのが、琉球奄美の文化圏の、やっぱり、一つの特徴やと思うんですけど、
はい。
で、僕の聞いた話は、この、奄美の方が、沖縄に、こう、嫁いでいらして、
はい。
で、ある宴会でね、
うん、
その女性が、確か、仕事を辞める送別会かなんかが、名護の方で開かれて、
はい。
で、彼女は奄美出身だったから、うん、沖縄の三線の歌い手の人が、あ、奄美出身だったら、この歌は僕できますよ、つって、夜中の宴会場で寒手目節をやったんですよ。そしたら舞台に血だらけの女が現れて、
嘘。
じーって見てたっていう話を聞いたことあります。
舞台に現れるんだ、寒手目。
そうそう、歌うとね。で、その彼女しか奄美出身いなかったんです。
ああ。
で、その血だらけの女はじーって、彼女を見ながら何回もこうやってうなずいてたっていう。
奄美の人にしか見えないってことですか？
そうそうそうそう。他の人も見えなかったんですよ。
はっはっは。
今もそういう話はね、みんな信じてるがゆえに、来るのかな。
来るのかなっていう。
うん、
だからもう、そうなってくると、もう、寒手目も、まあね、言い方悪いかもしれないけど、その、妖怪の一種みたいなことになってますよね。
そうですよね。もう恨みですよね。うん、
すごいな。
親族が呪いをかけたっていうのもあるんですけど。
いや、それがすげえよな。寒手目の話の、その親族呪いかけるじゃないですか。恋に落ちた三線引きはどうなったんですか？
あ、その後自殺したって。
あ、自殺したんや、三線引きは。
ね、うん、
ちょっと本当、ね、
拷問されたらちょっと嫌でしょう。
ね、恋人がね。
そうそうそう。
本当、どぎつい話多いですよね。沖縄、奄美もそうか。
そうですね。なんか、現職のどぎつさというかね。
どぎつい。どぎついな
ぁ。高天然色、フルカラーって感じです。
いや、そうなんだな。いや、ちょっと、まだまだ聞きたいことはいっぱいあるんですけれども。
はい。
とりあえず、一周目はこの辺で。
はい。
ストップさせていただきまして、また、次週もたくさん、沖縄怪談、まあ、沖縄、琉球の不思議な話をお聞きしたいと思います。ということで、今週は小原武さんにお越しいただきました。小原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、小原さんとはね、結構イベント、沖縄でね、会いに行ったりとか、ご一緒させてもらったりとか、いろいろありますので、まだまだね、小原さんに聞かないといけないこと、聞きたいことっていうのは山ほどありまして、全然この一周で全然進まなかったんですけど、来週もたっぷり聞いておりますので、皆さん恐怖の感性を磨いてどうぞお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版です。どうぞ皆さん二度三度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々今宵はここまでです。皆様どうかお元気で。さようなら。
七もれうちへ電話、七もれうちへ電話。